2014年連続ドラマ総括その2、はい、続いては日本テレビ系列、うん、まず10月クール。
今日は会社休みますですかね。なんかこうほんわかしてて、よかったかなと。
あれがここまで視聴率的にもヒットするとは思わなかったけどね。
あれ同じ時間で富士もやってたじゃないですか。
そう
こっちの方がちょっと一回早かったですよね、うんうん、それでこう見てる人が多かったんじゃないかなと、なんとなくこう次見てみようと思える気になったんでね。
ただね、富士の方はね、はい、ファーストクラス、はい、沢尻エリカ主演で、うん、なんと4月クールにねドドラ枠でやったその続編をこんなに早くも持ってくるっていうのも話題になったしね、はい、それからいわゆるプライムタイムに昇格させてと、うんうん、で当然土曜日のあの深夜枠でも尻上がりに数字も伸びてね、うん、だからかなり期待大だったし、はい、でこっちとしてもまあファーストクラスの方が数字的には上を行くんじゃないかっていうふうに思ったんだけど、うん、世間はそうじゃなかった。
やっぱりいろいろ共感される部分もあったりするんじゃないですか。
今日は会社休みますの方が、まあなんといってもね、福士蒼汰が良かったね。
良かったですね。
なんとなくこう裏があるんじゃないかって思わせるね、はい、そういう表情もあったりで、それもまたちょっとドキドキ感。
いや騙されてるんかなっていう初め思いましたもんね。
でまあ福士蒼汰もね、今年いろんなドラマ出た中でちょっと悪い顔っていうのをうまく利用した演技っていうのもあったしね。まあそれにしても、綾瀬はるかっていうのはまだまだ数字を稼げる女優。
そうですね。
最近 CM なんかで見ててもね、はい、本当に綺麗になったというか。
でなんかバラエティとかにも今回ちょこっと出てはったんですけど、なんかちょっと天然キャラもあったりする感じがするじゃないですか、それもまたちょっと素敵でいい感じしますけれどもね。
まあ、なんといってもね、綾瀬はるかの天然ぶりっていうのはね、紅白歌合戦でもしっかり実証されたように、まあそれがドラマの中ではね、しっかりと女優っぷりを見せることができるっていうのがすごい、ね。
はい。
じゃあ、あの日テレ、まあこの1年間の中で印象に残ってる。
まあね、一番話題になりましたから、明日ママがいない。
明日マナー。
明日ママと明日ママ、うまいこと言ってますね。万歳万歳みたいな感じですけど、
まあね、なんだかんだ言いながら、要はあのあだ名ね、
はい、
ポスト、これがね赤ちゃんポストから来てるっていうことなんだけど、まあそうなってくるとね、日本で赤ちゃんポストを常設してるっていうのは一つしかないんでね、まあそこからクレームというか、まあ強いお願いが来て、放送中止なんていうことまで要求されて、だからね、まあこう物語を作っていく、まあドラマフィクションって言ってしまえばそれまでなんだけどね、まあその一言で片付けられない状況が今やあると。でそれがまあネットを通じて、まあマスメディアであるテレビよりもある意味広くこう伝わっていってしまうと、こういうことが、やっぱり表に出てきてしまうというか、テレビ局側としても真摯に対処するというかね、対応しなければならない、その難しさ、
まあその辺のね問題があってね、でもしそういう問題がなければ、最後どういう結末を迎えてたのだろうかっていうのも気になったりはするんですけどね。
途中からね、まあ、非常にこう説明臭いというかね、いろんな意味で正当化というよりは、自分たちが考えてるのはこういうことで、そのためにはこんな描写をしてたんですよっていうことを言い訳じゃないんだけど、その持ってき方が、本来とは絶対違ったはずだから、
魔王がだんだんええやつになってきましたしね。
そうそう、ね、最初の思惑ではあの魔王の心変わりというか、それをどこで見せるのか、やっぱりかなり終盤でね、こううまく手のひらを返すっていうんじゃないんだけど、心に秘めていたものを出すっていう、まあそうなってくるとあの最終回、ね、あのまあポストと言われてた芦田愛菜扮するヒロイン、実はキララちゃん、まさにキラキラネームだったけど、彼女を、まあ、幼女に迎えてっていうあの魔王、あの親子ツーショットっていうのが、見てる方ももっとこう なんか温かくというかね、よかったねっていうそういう気持ちを抱けたような気はするんで、
はい、
まあそのあたり残念というか、
そうですね、
ただまあひとえにね、はい、これ制作側がもう少しちゃんとリサーチというかね、うん、いろんなところに根回し、うん、お伺いを立てていれば、うん、決してこんなことにはならなかった、
うん
うん、ただ単にポストっていうあだ名でなかったら、うん、絶対にこういう問題のなり方にはならなかったからね、うん、
残念ですよね、
うん、でまあ個人的にはね、はい、あと一つ花咲舞が黙ってない、
うん、
これがかなり前線、
うん、結構楽しかったですしね、
うんうん、まあ池井戸潤作品の対決っていうことでね、はい、ルーズベルトゲームと何かと比較されたりもしたんだけど、うんうん、花咲舞本当に黙ってなかったというか、
はい、あのアンさんですか、うん、まあ、よかったですし、うん、でなんかこう応援したくなるキャラしてはるじゃないですか、うんうんうん、僕らがテレビ越しに見てても、うん、頑張れと思えるキャラをしてるので、うん、それが良かった良かったんかなとも思ったりしますしね、
うんうん、でまあこれもね、いわゆる銀行ものではあったんだけど、うん、だからこそ半沢直樹を楽しんでいた人はね、うん、ルーズベルトゲームよりもこっちを選んだっていうこともできるんだけど、うん、まあ何分ね、身近なそういう問題、
はい、
うん、パワハラ的なこともあったしね、うんうん、まあそういう意味ではやっぱり視聴者に身近っていうことがかなり数字的にもキーワードになってくるという気はしてね、
はい、うん、
ああ、でまあそんな案なんだけど、はい、来年2015年はね、うん、早々になんと月9で、
はい、
しかも、うん、ラブコメディのヒロイン、
あ、楽しみですね、うん、
まあ、あんちゃんのね、はい、ラブコメディっていうことになったらね、うん、相手役が結構身長高くないとこれまた困るんで、うん、そのあたりもどういう風に見せてくれるのかっていうのもポイントなんだけど、うん、
はい、
はあ、ということで日本テレビ系列来年2015年の連ドラもね、とにもかくにも楽しみにしたいと思いますね、
はい、はい。